今日私たちに与えられました聖書の御言葉をお読みいたします。使徒の働き第一章三節から十一節までです。お読みいたします。イエスは苦しみを受けた後、40日の間彼らに現れて、神の国のことを語り、数多くの確かな証拠を持ってご自分が生きていることを人たちに示された。彼らと一緒にいる時、イエスは彼らにこう命じられた。エルサレムを離れないで、私から聞いた父の約束を待ちなさい。ヨハネは水でバプテスマを授けたが、もう間もなくあなた方は聖霊のバプテスマを受けるからです。そこで彼らは一緒に集まった時、イエスにこう尋ねた。主よ、今こそイスラエルのために国を再興してくださるのですか？イエスは言われた。いつとかどんな時とかいうことはあなた方は知らなくてもよいのです。それは父がご自分の権威を持ってお定めになっています。しかし聖霊があなた方の上に臨まれる時、あなた方は力を受けます。そしてエルサレム、ユダヤとサマリアの全土および地の果てにまで私の証人となります。こう言ってからイエスは彼らが見ている間に挙げられ、雲に包まれて見えなくなられた。イエスが登って行かれる時、弟子たちは天を見つめていた。すると見よ、白い衣を着た人が二人彼らのそばに立っていた。そしてこう言った。ガリラヤの人たち、なぜ天を見上げて立っているのですか？あなた方を離れて天に上げられたこのイエスは、天に登って行かれるのをあなた方が見た時と同じありさまで、またおいでになります。今日は使徒の働き第一章三節から十一節までを通して、昇天と再臨というテーマでメッセージをしたいと思います。今年のイースターは4月12日でした。その時以来、復活されたイエス・キリストがどのように一人一人の信者にご自身を表してくださったのかっていうことを丁寧に学んできました。もう一度復習しましょう。イエス・キリストが最初に現れてくださったのはマグダラのマリア、2番目は複数の女性たち、3番目はエマオ途上の2人の弟子たち、4番目はペテロ、そして5番目はあのイースターサンデーの夕方に10人の弟子たちに現れてくださった場面です。また11人の弟子たちに現れてくださった。ついに弟子たちはガリラヤに行こうという決心をすることができた。7番目はその11人の人たちのまず7人に先にイエス・キリストは現れてくださり、和解の食事をし、ペテロに新しい使命を与えてくださいました。そして8番目はこのガリラヤ湖畔のイエスの指示された山に11人たちにご自身を表した場面でしたけども、と同時に第1コリント15章に500人以上の兄弟たちに同時に現れたっていう言葉がありますので、それはおそらくこの場面であろうということでお話をいたしました。あそこでイエス・キリストはついに大宣教命令を与えられた。しかしイエス・キリストはそのままガリラヤから昇天されたのではなくて、昇天の場所はエルサレムでなければならなかったので、一旦ガリラヤにお呼びになったんですけれども、また弟子たちはエルサレムに帰ってきました。今日は最終回、ついにイエス・キリストがエルサレムのオリーブ山から天に帰られる場面なんですけども、そこに入る前に9番目の権限を確認したいと思います。第一コリントの15章の6節に、先週の500人以上の兄弟たちに同時に現れたという言葉が書かれていますが、その次の7節に、その後キリストはヤコブに現れと書かれています。ヤコブとは誰でしょうか？使徒ヤコブにはもうすでに現れています。 ですからこれはイエス・キリストの弟のヤコブであるということがわかりますね。そしてさらに8節、最後に月足らずで生まれたものと同様な私にも現れてくださいました。この私というのはこの第一コリントを書いたパウロです。だからパウロが最後の人となったということがわかるわけですね。イエス・キリストはガリラヤに行かれました。その時にナザレにまで行ったのだろうと思います。ナザレにはご自身の弟たちがいたのでしょうね。その時に弟ヤコブに現れてくださった。この弟たちは交渉外の間自分のお兄さんがメシアであるということを信じていなかったんですね。気でもおかしくなっちゃったんでないだろうかっていうふうにさえ思っていたのであります。しかし復活のイエス様が現れてくださったことによりヤコブもついに目が開かれてこの方はメシアであったということが分かり、おそらく他の弟子たちと一緒にエルサレムにやってきたのでしょう。どうしてそれが分かるのかっていうと、この後イエス・キリストが昇天された後にイエス様を見送った弟子たちはエルサレムに入っていき、イエス様が指示された通りに都に留まって10日間お祈りしているっていう場面が描かれているんですが、そこでは120人の者たちが祈っていたと書かれているんですが、その120人の者たちの中にこの名前が出てきます。使徒の一章14節、この人たちは婦人たちやイエスの母マリアおよびイエスの兄弟たちとともに皆心を合わせ祈りに専念していた。だから弟のヤコブのみならず兄弟たち、つまりイエス様の弟たちは皆ここに加わっていた。つまりヤコブだけではなくて他の弟たちもイエスがメシアであるということを信じて聖霊を待ち望むこの祈り会に参加していたんだということがわかります。さあイエス様の弟って何人いたのかっていうことについてはマルコの福音書の6章3節に書かれています。イエス様ご自身はヨセフとマリアの結婚によって生まれたのではありません。処女降誕でありました。しかしイエス様が誕生した後にヨセフとマリアの結婚関係を通して4人の弟たち、そして最低2人の妹たちが生まれたということがこの箇所からわかります。この人は大工ではありませんか。マリアの子でヤコブ、ヨセ、ユダ、シモンの兄弟ではありませんか。その妹たちも私たちとここに住んでいるではありませんか。こうしてナザレの人々はイエスにつまずいたと書かれています。ですからマリアさんはイエス様を産んだ後に少なくとも6人の子供たちを産んだということがわかりますが、そのイエス様の弟たち4人の中の筆頭がヤコブですね。そしてイエス様のお母さんであるマリアはこの使徒の働きの1章14節の祈り会でイエスの母マリアという言葉で登場しますが、これが聖書に登場する最後の場面です。人々はマリアに祈ったのではなくて、マリアが神様にお祈りしているその姿をもってマリアは聖書の舞台から姿を消す。つまり一信者として忠実なクリスチャンとしてマリアは聖書の舞台から姿を消すわけですけれども、しかしイエス様の弟のヤコブはこの後も使徒の働きの中で活躍します。彼は後にエルサレム教会の指導者として大いに用いられるようになるわけですね。さあこのことを確認した上で今日の箇所に入りたいと思いますけれども、まずルカの24章を読みたいと思います。24章の44節、さてそこでイエスは言われた。これ弟子たちに語られたんですね。私がまだあなた方と一緒にいた頃あなた方に話した言葉はこうです。あの時も何度も語っていたでしょう。もう一度思い起こしてください。 私についてモーセの律法と預言者と詩編とに書いてあることは必ず全部成就するということでした。このことについて何度も私は語ってきましたねとイエス様はおっしゃった。さあここにテクニカルターム、専門用語が出てきますけれども、モーセの律法とこの預言者ってのは複数形ですね。新科訳2017では預言者たちとなってますが、そして詩編、この3つを合わせて旧約聖書を表す専門用語なんです。まあ当時は旧約聖書しかありませんから、あの旧約聖書が当時の聖書、つまり聖書の中に私について、つまりイエスについて書かれてあることは必ず全部成就するんだよっていうことを私は話してきましたねっていうことを復活された後のイエス様がもう一回弟子たちに教えておられるわけですね。ですからこの教えというのは多分一回だけでなくて、この40日の間で何回か繰り返されたのではないかなと思います。なぜならば、あのエマオ途上の2人の弟子たちにイエス様が歩きながら解き明かされた内容もそうでしたね。思い出してください。同じルカの24章27節まで遡りますと、それからイエスはモーセ及び全ての預言者から始めて、さあここには詩編は出てきませんけども、同じことです。旧約聖書のことをモーセ及び預言者と言ってもいいんですね。聖書全体の中でご自分について書いてある事柄を彼らに解き明かされた。これがエマオ途上の2人の弟子たちに行ったことだけれども、今は11人の弟子たちにもそれを語っておられるということであります。これがイエス・キリストのなさった弟子訓練なんだなと思いますね。続けて24章の45節、そこでイエスは聖書を悟らせるために彼らの心を開いて、さあ何度も聞いてたんだけども弟子たちの目が開かれてなかった、心が開かれてなかった。だからキリストが十字架にかかった時にはびっくりしたし、復活した時にもびっくりしたわけですが、実はこれは語られていたことなんだよ、どうしてそれを弟子たちは受け入れることができなかったのかといえば、心が閉じていたんですね。今キリストの十字架と復活は私のためでしたとあなたが信じることができているとするならば、本当に幸いです。それはイエス・キリストがあなたの心を開いてくださったから信じられるようになったんですね。心を開いてこう言われた。次のように書いてあります。キリストは苦しみを受け、3日目に死人の中からよみがえり、その名によって罪の許しを得させる悔い改めがエルサレムから始まってあらゆる国の人々に述べ伝えられる。あなた方はこれらのことの証人ですと復活後のキリストは弟子たちに語られたのであります。さあここでイエス様は次のように書いてありますとおっしゃって、キリストが苦しみを受けること、3日目に死人の中からよみがえること、そして罪の許しを得させる悔い改めがあらゆる国の人々に述べ伝えられるということが旧約聖書にちゃんと書かれてますよっていうふうにおっしゃってるんですけども、一体それはどこに書かれているのでしょうか。いくつか見ておきたいと思いますけれども、キリストが十字架にかけられるということに関しては詩編の22編1節にまさにキリストが十字架上で叫ばれたあの第四の言葉をダビデは予言しています。我が神、我が神、どうして私をお見捨てになったのですか。もちろんイザヤ書53章も有名なキリストの受難の予告であります。では復活に関してはどうでしょうか。詩編の16編の10節、これもダビデの予言ですが、誠にあなたは私の魂を黄泉に捨ておかず、あなたの生徒に墓の穴をお見せにはなりません。しかし先ほど3日目にということが書かれていた、そこまで旧約聖書は予言しているのでしょうか。それは ヨナ書ですね、1章17節、主は大きな魚を備えてヨナを飲み込ませた。ヨナは三日三晩魚の腹の中にいて、そこから出てきた。またはホセア書の6章の2節にも、三日目に主はよみがえらせてくださる、そのことが書かれています。それでは最後に、この悔い改めが全世界に述べ伝えられるようになるということはどこでしょうか。いくつかありますが、一番明確に書かれていると思うのがイザヤ書の49章6節、主は仰せられる、ただあなたが私のしもべとなってヤコブの諸部族を立たせ、イスラエルのとどめられている者たちを帰らせるだけではない。さあ、ここのヤコブの諸部族とイスラエルのとどめられている者たちは同じ意味ですね。ユダヤ人のことです。ユダヤ人のためだけにあなた方が派遣されるのではない。私はあなたを諸国の民の光とし、地の果てにまで私の救いをもたらすものとするというふうに予言されているではありませんか。ということで、このことはすべて旧約聖書の予言の成就なのだから、だからあなた方は今目が開かれて分かったこの内容を知らせに行くんですよっていうことをイエス様は弟子たちにお命じになったわけです。先週は大宣教命令というテーマでメッセージをしましたけれども、イエス様が3年半かけて行ってこられた弟子訓練の集大成があの命令であったということをお話しいたしました。そしてその時に、私があなた方を弟子として訓練したように、あなた方も行って他の人たちを弟子として訓練しなさいということをお命じになったんですね。じゃあ弟子として訓練するとはどういうことなのだろうかということについても先週考えました。その目的が間違ったゆえに、いろんな不祥事が起きてしまったという悲しい出来事もお話ししました。それではイエス様が目指しておられる弟子像とはどのようなものなのでしょうか。それは先週申し上げましたけれども、聖書の全体像、神のご計画の全貌を理解している人、そして理解しているがゆえに次の人に伝えられる人、そういうふうに先週申し上げました。今イエス様が復活後40日間最後の時に弟子たちになさっておられることは、まさにそのことではないかと思いますね。つまり聖書の全体像、神の人類救済計画の全貌を弟子たちに今懇切丁寧に語り、あなた方が理解したら次の人に教えてあげるのですよっていうふうにお命じになっているわけであります。今日はこの復活後のイエス様の歩みをたどる最終回ですので、さて来週の日曜日から私はどんなメッセージをしようかと祈りつつ考えておりましたけれども、これにしようと思いました。つまり聖書の全体像、創世記から今私たちに与えられているのは黙示録まで、この聖書の全体像を通して神の人類救済計画の全貌をコンパクトにお伝えできたらいいなと思いまして、そのシリーズを始めたいと今思っています。何回になるか分かりませんけども、そういうシリーズを来週から始めたいと思います。ぜひお祈りいただきたいと思います。弟子たちは今イエス様の解き明かしを聞きながら、そうか、我々は旧約聖書よく知ってると思ってたけども、子供の時から一生懸命学んできたから分かっているつもりだったけども、実はこういうことだったんだ、旧約聖書が予言しているクライマックスはメシアであって、そのメシアとは今目の前にいるこのイエス・キリストご自身である、そしてその方と自分たちが今一緒にいて、そしてその方から今我々が派遣されようとしている時に、この旧約聖書から自分たちというものが 一本の軸でつながった瞬間だったのではないかなと思います。これが聖書の醍醐味なんですね。つまり聖書に書かれていること、その全体像が理解できると私につながっている、そしてまだ成就していないけれどもすでに聖書に書かれている予言がこれから成就していくという未来につながっていく、これが一本の軸でつながるとですね、本当に嬉しい。これが聖書がわかる喜びであると思います。まさにあのエマオ途上の二人の弟子たちが後で振り返った時にイエス様が聖書を解き明かしてくださった時、俺たちの心はうちに燃えていたよなっていうふうにお互いに語り合っていたようなことが私たちの内側にも起こるんですね。聖書がわかるってこんなに素晴らしいことなんだ、そしてわかると知らせたくなるのであります。弟子たちもここまで知らされて分かった時に、ああ自分たちだけこれ知ってるのは申し訳ない、皆さんに知らせに行きたいと思ったでしょうね。しかしちょっと待てとイエス様はおっしゃいます。49節ですね。さあ私は私の父の約束してくださったものをあなた方に送ります。さあ父の約束って何ですか。先々週の日曜日はペンテコステの日曜日でしたけれども、約束の聖霊というテーマでメッセージをいたしました。これは聖霊のことですね。聖霊を送ります。あなた方は意図高きところから力を着せられるまでは都にとどまっていなさい。聖霊が来られたならばあなた方は力を受ける、それまでは都にとどまっていなさい。都とはエルサレムです。ですからもうイエス様と弟子たちはエルサレムに戻っているんですね。ここにまだしばらくとどまっていなさいというふうにイエス様はお語りになったのであります。弟子たちはもう分かったから伝えに行きたいと思った。しかし知識だけでは伝道はできないんだ、そのためには聖霊の力が必要なんだ。さもなければ最初は勢いよく出ていくかもしれないけども途中で息切れしてしまう、またはガソリンの切れた車みたいになってしまう。だから聖霊を受けてから出発せよというふうにイエス様はお命じになったのであります。50節。それからイエスは彼らをベタニアまで連れて行き、手を挙げて祝福された。そして祝福しながら彼らから離れて行かれた。彼らは非常な喜びを抱いてエルサレムに帰り、いつも宮にいて神を褒めたたえていた。イエス・キリストから命じられた通り、彼らはエルサレムにとどまり、そこで神を褒めたたえていたという言葉を持ってルカの福音書は完結します。そしてもう一つ注目すべきは49節にベタニアと書かれていますね。この後使徒の働きを読みますと、イエス様はオリーブ山から天に帰られたと書かれているんだけども、オリーブ山の中でもさらに東側のベタニア方面からイエス様は昇天されたんだということがこの箇所からわかります。この53節をもってルカの福音書は幕を閉じます。ルカさんすごいですね。キリストの誕生前、バプテスマのヨハネの誕生から始めてですね、昇天までの30数年間をカバーしてくれました。でもここまでカバーしただけでなくて、この後の30年間、つまりキリスト昇天以降、パウロがローマにまで到達するまでの約30年間をカバーするのが使徒の働き、そしてその使徒の働きを私たちは2年8ヶ月かけて丹念に学んできたばかりであります。その一章に入っていきたいと思いますけれども、一章の3節ですね。イエスは苦しみを受けた後40日の間彼らに現れて神の国のことを語り、数多くの確かな証拠を持って ご自分が生きていることを人たちに示された。40日間とどまられたことがここに明らかに書かれています。そして40日経った時に天に帰られた、それは昇天日と言われている木曜日ですね。それまでの間、イエス様が弟子たちに教えられたテーマがここに書かれています。それは神の国であるということですね。神の国って何なんでしょうか。ここで言うところの神の国というのは、旧約聖書の予言のクライマックスとも言うべきメシア的王国のことです。旧約聖書の預言者たちはメシアが来ます、そしてメシアが来たらメシアが王となって支配する素晴らしい世界が始まりますという預言を語ったんですね。そのメシア的王国のことをここでは神の国と呼んでいます。ですから私が支配する素晴らしい世界が来るんだよっていうことをイエス様は語られた。うわー、弟子たちはもうすぐそれが実現するんだなと思ってワクワクしただろうと思います。しかし先ほどルカの24章で確認した通りに、4節、彼らと一緒にいる時イエスは彼らにこう命じられた。エルサレムを離れないで私から聞いた父の約束を待ちなさい。十分理解したかもしれないけども、聖霊の力が必要だからそれまでは待っていなさいとおっしゃった上で、5節、ヨハネは水でバプテスマを授けたが、もう間もなく。もう間もなくってどれぐらいでしょう。私たちは知ってますね。この昇天から数えて10日目のペンテコステの日曜日、あなた方は聖霊のバプテスマを受けるからです。この聖霊が来られるということをですね、バプテスマのヨハネが水で人々にバプテスマを授けたように、あなた方は聖霊によってバプテスマされるようになりますというふうにイエス様が約束された。そしてそれが実現したのが、先ほど申し上げた通りに先々週の日曜日に語った使徒の働き2章のあのペンテコステの日曜日の出来事でありました。どんなことが起きました。弟子たちは習ったこともない他国の言葉で話し出すことができた。わあ、聖霊のバプテスマを受けるとそういうことができるようになるのかっていうふうに私たちは思った。しかし実は使徒の働きの全体像を見ると、あの使徒の2章で聖霊が下ったのは世界中の中の1民族に過ぎなかったということがわかります。その民族とはユダヤ人ですね。あの使徒2章に表されている人々はユダヤ人ですから、2章ではユダヤ人だけが聖霊のバプテスマを受けたわけなんです。さあ、世界の民族ってたくさんいるんですけども、聖書的に言えば2つしかない。つまりユダヤ人か非ユダヤ人か。この非ユダヤ人のことを異邦人って言うんです。そして実はもう一つあって、このユダヤ人と異邦人の間に入る存在、これがサマリア人なんですね。ですからユダヤ人、サマリア人、異邦人という3区分が成り立つんだけれども、使徒の2章ではユダヤ人が聖霊のバプテスマを受けた。じゃあサマリア人が受けるのはいつですか。8章ですね。聖霊のバプテスマ、使徒の2章でユダヤ人、使徒の8章でサマリア人、そして異邦人が受けるのはいつですか。使徒の10章のカイザリアのコルネリオたち、彼らが異邦人として最初に聖霊のバプテスマを受けた者たちですね。そして彼らは皆印を伴ってこの聖霊によってバプテスマを受けたということが描かれているゆえに、そうか、聖霊のバプテスマを受けると印が 伴うんだというふうに主張する方々がおられます。とするならば、私には何の印も与えられていないから、私はまだ聖霊のバプテスマを受けていないんだと思っているクリスチャンもたくさんいると思います。しかし、この3回っていうのは、実はそれぞれの民族の上に初めて聖霊が下った場面を表しているのであって、それ以降はもういちいちこのような印が伴わなかったとしても、イエス・キリストを信じただけで聖霊のバプテスマを受けているんですよ、そういう時代が来たんですよということを表しているわけですね。この三区分の民族、そのすべてにペテロが実は関わっています。なぜかっていうと、イエス・キリストはマタイの16章の19節でペテロに対して、私はあなたに天の御国の鍵をあげますって約束されたんですね。ですから使徒2章ではペテロはユダヤ人のために天の御国の鍵を開けた、使徒8章ではサマリア人のために天の御国の鍵を開けた、10章では異邦人のために天の御国の鍵を開けた。だからそれ以降はもう開いているから、一回一回印が伴わなかったとしても、イエス・キリストを信じた瞬間に私たちは聖霊のバプテスマを受けているのだということであります。なぜならば、聖霊のバプテスマを受けるということが普遍的教会の一員となる条件だからですね。さあ、教会っていうのは2つあります。一つは普遍的教会、これはペンテコステの日曜日から敬虚までの間にイエス・キリストを信じ救われた人すべてが所属している教会。あなたがイエス様を信じていたら、あなたもこの普遍的教会のメンバーであります。そしてもう一つは地域教会、これは目に見える教会、シンガポール日本語キリスト教会というのは地域教会ですね。で、この普遍的教会に属するためには聖霊のバプテスマを受けているということが条件なのだということが第一コリントの12章13節に書かれています。なぜなら、私たちは皆ユダヤ人もギリシャ人も奴隷も自由人も一つの体となるように一つの御霊によってバプテスマを受けたと書いてあるんですね。一つの体って何ですか？これはキリストの体のことですね。つまり普遍的教会のことです。この普遍的教会に属しているのは一つの御霊によってバプテスマを受けた人たちだということです。ですから、私はまだ聖霊のバプテスマを受けてませんといえば、普遍的教会に所属していないということになってしまうんですね。救われた人は全員普遍的教会に所属しています。ご安心ください。そして地域教会に所属するための条件が水のバプテスマであるわけなんですね。ですから、私たちもイエス・キリストを信じて救われた瞬間にこの聖霊のバプテスマを受けている。だからそれ以降、聖霊は私たちの内側に内住されて、私たちといつも共にいてくださるんだということを信じることができるわけですね。さあ、このようなことを語られた時に、弟子たちの期待感はますます高まってきました。使徒の一章6節、そこで彼らは一緒に集まった時、イエスにこう尋ねた。主よ、今こそイスラエルのために国を再興してくださるのですか？つまり、弟子たちにとってメシア的王国の期待がどんどん高まったんですね。あ、ついにメシア的王国が来ますね。そのことを、イスラエルのために国を再興っていう言葉を使っているということは、弟子たちの心はまだまだユダヤ人だけの世界に固執しているんだなっていうことがここからわかります。 つまりメシア的王国が始まったら、今イスラエルはまだローマの属国だけども、あのローマ帝国をなぎ倒し、ローマ帝国から独立した国家として今誕生するのですね、というような期待感を弟子たちは持っていたんですけれども、それに対して7節でイエス・キリストはこう言われます。いつとかどんな時とかいうことはあなた方は知らなくてもよいのです。それは父がご自分の権威を持ってお定めになっています。つまりイエス・キリストはメシア的王国の設立を否定していません。そんなことは中止したんだとは言ってない。実現するんですよね。中止ではなく延期なんです。メシア的王国は必ず実現するんだけども、今ではない、延期する。じゃあいつなの。いつとかどんな時とかいうことはあなた方は知らなくてもよい。それは父なる神がご自身の権威によって定めておられるのだということですね。私たちは今知ってます。いつメシア的王国が実現するんですか。それはキリストが帰ってきた時、再臨した時に、今度はほふられる子羊としてではなく、王の王、主の主として帰ってこられて、その時にはついにキリストを王とした平和な世界がこの世界に実現するんだということを知っています。そして8節、有名な箇所ですね。しかし聖霊があなた方の上に臨まれる時、あなた方は力を受けます。そしてエルサレム、ユダヤとサマリアの全土及び地の果てにまで私の証人となります。つまりこの後聖霊が与えられたならば、あなた方はここにじっとはしていない。与えられるまでは都にとどまっていなければならないけれども、与えられて以降は散らされていくのだ。そしてその散らされ方はユダヤ、サマリア、地の果て、先ほど申し上げた通りですね、使徒の2章でユダヤ人に、使徒の8章でサマリア人に、使徒の10章以降で異邦人に証がなされていく。そして彼らもイエス・キリストを信じて聖霊のバプテスマを受けていくのであるということをイエス様は弟子たちに予告された。それが終わった時にイエス様が帰ってくる。ですからこの8節の内容というのは、今の私たちが生かされているこの教会時代という時になされるべきことが予言されているわけですね。9節、こう言ってからイエスは彼らが見ている間に挙げられ、雲に包まれて見えなくなられた。弟子たちにとっては突然の昇天だったのでしょう。さっき、今こそイスラエルのために国を再興してくださるのですかって弟子たちが聞いていたってことは、このまままだまだイエス様は自分たちと一緒にいてくれるもんと思ってたんですね。イエス様は間もなく私は昇天するよとおっしゃったのでしょうかね。弟子たちにとっては突然の昇天でありました。雲に包まれて見えなくなられた。この日のエルサレムの天候は曇りだったというのではありません。最近の携帯は便利ですから、世界中のどの町の天気も登録しておけばいつも見られます。さっき確認しましたけども、今エルサレムは20度晴れでありました。まあそんな風にこの時は曇りだったのか、そうではありません。この雲というのは旧約時代、雲の柱、火の柱となってあのイスラエルの民を導いた神の栄光を表す言葉ですね。つまり神の栄光に包まれて見えなくなられたということです。もう一つ興味深いのは、イスラエルから天に帰られた。弟子たちは上を見上げていた。天ってそっちの方向かと。それじゃあ南半球に住んでいる人たちにとって天は上ではなくて下に向かなければならないのか。こんな馬鹿げたことは考える必要はないんですね。天というのは 物理的な場所でもなければ方向でもありません。つまりイエス・キリストは、今まであなた方は私を見ていたけども、これからは見えなくなるよ。でも、先週やりましたね。マタイ28章20節。見よ、私は世の終わりまであなた方と共にいるよ。つまり天に帰られたけども、あなた方と共にいるとおっしゃった。天っていうのは、意外と近いのかもしれませんね。私たちも天にいらっしゃるお父様、もう何千光年離れた場所かなんて考えないで、すぐ近くにおられるお父様に呼びかけるようにしてお祈りをするわけですね。でも弟子たちにとっては見えなくなるということはショッキングな出来事であったと思います。ですから解説するために2人の人が登場しますね。10節、イエスが登っていかれるとき、弟子たちは天を見つめていた。すると見よ、白い衣を着た人が2人彼らのそばに立っていた。さあ、興味深いのは、彼らのそばに浮いていた、飛んでいた、羽ばたいていたとは書いてないってことですね。この2人は天使でしょう。天使というと必ず背中に羽が生えているというふうに私たちは思うかもしれないけれども、確かにケルビム、セラフィムは羽がありますが、一般の天使はこのように普通の青年のように見えるようですね。この二人は弟子たちに解説をしてくださったんですね。それが11節。そしてこういった、ガリラヤの人たち、なぜ天を見上げて立っているのですか。あなた方を離れて天に上げられたこのイエスは、天に登っていかれるのをあなた方が見たときと同じありさまでまたおいでになります。とても大切なメッセージを語ってくれました。同じありさまで帰ってくるっていうことは、見える姿で天に登られたということは、見える姿で帰ってこられるということですね。しかしそれにもかかわらず、キリスト教の異端と呼ばれるものの中に、キリストはもう再臨したんだ、え、どこに、あそこにいるよ、あの団体のリーダーは再臨したキリストなんだ、なんていう異端が次々と誕生しているのは本当に悲しいことであります。この一箇所を見ただけでも、そういう教えは明らかに間違いであることは確かですね。この時、同じありさまでと天使は語ったんですが、同じありさま、第一に見える姿ですね。第二に雲に包まれたんだけども、また雲に乗って来られる。イエス様ご自身がそう予言しましたね。マタイの24章30節。これはキリストご自身がご自分の再臨について予言された場面ですけども、その時人の子の印が天に現れます。すると地上のあらゆる種族は悲しみながら、人の子が大能と輝かしい栄光を帯びて天の雲に乗ってくるのを見るのです。天の雲に乗ってくるというと孫悟空をイメージするかもしれませんが、この雲というのは先ほど申し上げたように神の栄光、神の栄光に包まれた状態で再臨する。残念なことは、悲しみながら見る人たちがたくさんいるんだと。つまりキリストを拒否した、否定した人たちにとって、キリストの再臨は悲しい出来事。この方が救い主として来られるのではなくて、裁き主として来られる悲しい出来事になるんだってことですね。これが私たちの身に起こってはなりません。ぜひともキリストの再臨が嬉しい喜びの出来事として、イエス様お待ち申し上げておりましたと、私たちはこの方を救い主としてお迎えするものでありたいと思います。そしてもう一つ、同じありさまで帰ってこられますと天使が言った理由は何か。それはイエス様はオリーブ山から天に帰られたんだけども、再臨の時にオリーブ山に立たれるということです。そのことについて、ゼカリア書の14章の4節にこう予言されています。その日、主の足はエルサレムの東に面するオリーブ山の上に立つ。 オリーブ山はその真ん中で2つに裂け、東西に伸びる非常に大きな谷ができる。山の半分は北へ移り、他の半分は南へ移るという予言が書かれているんですね。さあ、ゼカリアはじめ旧約の預言者たちはたくさんのメシア預言を語っているんですが、それがいつのことなのかはわからないまま神様に示される通りに預言しています。ましてや旧約の預言者はメシアが2回来るとなんて思ってないんです。1回来れば十分だと。メシアが来られたらユダヤ人がメシアを受け入れて、そこにメシア的王国が誕生するというのは明らかだと、こういうふうに預言者たちは思っていたんですが、私たちは知ってますね。メシアは2回来られる。2000年前に1回目来られたことを初臨と呼び、そしてこの後もう一度来られることを再臨と呼ぶということを知っています。ですからこのような預言を見るときに、これは初臨の預言なのか再臨の預言なのかということを見極めなければなりません。イエス様が一度目来られたときに、イエス様がオリーブ山の上に立ったときに、そこに地殻変動が起きたという聖書記事はないですね。オリーブ山が分かれて谷ができたなんていうことは書かれていません。ですからこれは再臨に関する預言であるということは明らかであります。再臨のキリストがオリーブ山の上に立つときに地殻変動が起きる、そしてその後にメシア的王国が始まるんだということが分かります。この昇天と再臨の間の期間、これが大体教会時代と言って構いません。私たちは今この教会時代に生きています。そしてその教会時代の終わりが近づいているということは聖書予言から明らかです。つまりこの方をお迎えする時が近づいている。私たちだけがお迎えするのではない、私たちの愛する方々もイエス様を喜んでお迎えして、一緒に素晴らしいメシア的王国に住むことができるようになるために、私たちがこの福音を伝える最終段階を今迎えているんだなと思います。イエス・キリストは帰ってこられる、そしてこの世界を平和に統治してくださるというのが今私たちに与えられている希望の源であります。今不自由な生活が続いていますね。これから一体どうなるんだろうかという恐れや不安も終わりだと思います。しかしその向こう側にはコロナもない、汚染もない、暴力もない、嘘偽りもない、イエス・キリストが支配してくださる素晴らしい世界が待っているんだということが、私たちの今日生きていく力になるのではないでしょうか。どうすればそこに入ることができるのか。福音を信じるだけですね。福音とは何ですか。イエス・キリストはあなたの罪を背負って十字架にかかって死なれたと信じること、確かに葬られたと信じること、しかし3日目に復活し今も生きておられると信じること、信じてらっしゃいますか。もしまだの方は今日今信じてください。そうすれば私たちはこのイエス・キリストが再臨された時に、この方の支配される喜びの世界にご一緒に住むことができるんですね。今週も私たち聖霊の力をいただいて、この喜びの知らせを伝えていくものでありたいと思います。お祈りをいたします。天のお父様、イエス様が復活された後40日間どのように歩かれたかということを丹念に学んできましたけれども、ついに40日を経てイエス・キリストは天に帰って行かれました。しかしそこで終わりではない。あなた方が見たのと同じありさまでまたおいでになるのだと天使は語りました。今私たちはキリストの再臨を待ち望んでいます。しかしその時の前に この福音を伝えなければならない方々がたくさんいます。私にはその力がありません。語るべき言葉も見つかりません。ですからあなたは聖霊を送ってくださいました。私たちに聖霊のバプテスマを授け、私たちの内側に聖霊が住んでおられるゆえに、私たちに力が与えられ、そして私たちに言葉が与えられますから感謝いたします。この聖霊の励ましによって、今週も私たち愛する方々にこの喜びの福音を伝えていくことができるようにお導きください。イエス・キリストの尊いお名前によってお祈りいたします。アメン。